イランカラプテ、おはようございます。2024年7月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第279回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニュアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。私が館長を務めている、茅野茂仁武谷アイヌ資料館へ、7月10日の午後、自見花子内閣府特命担当大臣が視察でいらっしゃいました。秘書官1人と SP が2人、内閣官房の職員6名、北海道開発局の職員6名、ビラトリ町の副町長、町職員2名、総勢19名の視察でした。その他に北海道警察紋別警察署の警備の方が20名以上いました。アイヌ語で7月はモニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、6月15日付、北海道新聞朝の食卓コーナーより、茅野史郎さんの回をお届けします。最高のごちそう、ジンギスカン。私が小学6年生から中学生だった1970年から73年、我が家には、父、茅野茂との仕事の打ち合わせで訪れるお客さんが多かった。夏場は自宅前にガスコンロとジンギスカン鍋を用意し、もてなした。直径10センチ、長さ10センチぐらいの冷凍ジンギスカンを鍋の上で焼くと、棒状の肉の高さが低くなる。成人男性で1人500グラムあれば腹いっぱいになると母は言っていた。もやしやキャベツを鍋の油のたまる部分に敷いて、こんがり揚げると美味しかった。大人はビールや白いご飯と一緒に食べる。私は肉と野菜をタレにつけてご飯と共にお腹いっぱい食べ、本当に最高のごちそうだった。当時、生のジンギスカンを調達するのは難しく、ほとんどが冷凍だった。地元の農協では冷凍肉をカットして売っていた。多分オーストラリア産だったに違いない。道内のドライブインや食堂などでもジンギスカンの提供が始まった頃で、ジンギスカンブームの到来だった。北海道というと、ヒグマか味噌ラーメンかジンギスカンと言われるくらい有名になった。ジンギスカンの名は鎌倉時代、源義経が北海道へ落ち延び、モンゴルに渡って英雄チンギスハンになったという都市伝説から付けられたとも伝えられている。本日二つ目のニュースは、6月25日付、北海道新聞日高版、ヒトランより、ビラトリ町の森谷梨紗子さん24歳をご紹介します。4月からビラトリ町立二二谷アイヌ文化博物館に勤める学芸員。先住民の視点で展示方法を改めて考え、より良いものにしたい、と話す。東京生まれの名古屋育ち。名古屋外国語大2年時に授業でビラトリ町や白老町を訪れ、抽象的な熊の木彫りを見て驚き、アイヌ文化に関心を持った。卒業後は北大大学院でアイヌ民族の先住民学を学んだ。今までの学びをさらに深められる仕事をしようと学芸員を目指し、資格取得などのため何度もビラトリを訪れ、 地域の中での人と人とのつながりの濃さに惹かれたという。木彫りやアットゥシ、樹皮の反物の制作にも挑戦したいと語る。英語と韓国語、日本語を話せるトリリンガル。本日3つ目のニュースは、6月25日付北海道新聞より、風の谷に歌や踊り響く、ビラトリでアイヌ文化の音楽祭。ビラトリ町二豚にで音楽祭ウレクレ風の谷の響きが行われ、約250人がアイヌ文化の歌や踊りなどを楽しんだ。音楽を通じて町内外の人たちが交流を深める狙いで、2011年に始まり、新型コロナ禍での中止を挟み今年で11回目。6月15日、二豚にダム付近の特設野外ステージで開かれた音楽祭には、二豚にアイヌ語教室子どもの部など6団体が参加した。同教室の子どもたちは、アイヌ語で散歩などの歌を披露したり、アイヌ語でなぞなぞを出題、来場者を巻き込んで楽しんだ。苫小牧のダンス教室が母体のバッツ・ビラトリや、民族共生象徴空間ウポポイの若手伝承者の川上さやかさん、二人組ボーカルユニットアンケシ、ビラトリアイヌ文化保存会、アイヌアートプロジェクトが演目を披露した。ステージイベントに先立ち、会場には虎杖を使った笛や弓矢を使った狩猟体験なども行われた。札幌市から訪れた会社員の小林さんは、よくある音楽イベントとは違った雰囲気で楽しかったと話していた。本日4つ目のニュースは、7月2日付北海道新聞より、万老医師の功績忍ぶ、孫娘アイリーンさん参加。1932年昭和7年から42年昭和17年に亡くなるまで約10年間、ビラトリ町二豚にで暮らし、住民の無償診療やアイヌ民族文化の研究に取り組んだ英国の医師ニール・ゴードン・マンロー氏の功績を称える万老先生を偲ぶ会が、二豚にの旧万老邸敷地内で開かれた。ビラトリ町教委の主催で6月23日に行った。今回は同氏の孫娘でドイツ在住のアイリーン・マンローさんを招いて開催した。アイリーンさんが同会に参加するのは2011年以来2度目。アイリーンさんはじめ、遠藤圭一町長やビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長など町民ら約40人が参加。黙祷した後、顕彰碑と万老氏の写真の前に献花した。アイリーンさんはその後、二豚にコタンで地域にまつわる昔話を地元の人がアイヌ語で語るイベント、ユカラと語り部に参加。万老氏から火傷の治療を受けたという茅野玲子さんらの話に耳を傾けた。アイリーンさんは、今回の来庁でも新しいことを知ることができたので、とても興味深い体験だった。前回来た時にお会いした人たちがまだ元気でいらっしゃったので嬉しかったと話した。本日5つ目のニュースは、7月9日付北海道新聞ヒトランより、初心者目線の解説でアイヌ文化を発信する木戸忍さんをご紹介します。アイヌ民族などに関する資料を収集展示する函館市北方民族資料館の館長として、独自の解説やコメントを展示に添え、アイヌ文化を発信する。就任後1年は必死に勉強しました。生まれも育ちも函館だが、2018年度の館長就任までアイヌ文化と接する機会は少なく、学芸員の経験もない。初心者だからこその目線が来館者の心をつかむ。大学中退後は職を転々とし、同市の文化・スポーツ施設の管理運営を担う財団法人に就職した。館長就任当初、展示物の説明には「ちじり」「刺繍衣」など資料面のみが並んでいた。知識豊富な学芸員だからこそ専門用語を多用しがちです。でもこれでは資料が何か理解できません。知事は、この衣装は 北海道アイヌの衣装です。割と普段着として使用されましたと説明。同じ北海道アイヌでも地域や時代によってデザインの流行に違いがあるのかもしれませんね、などと自身が感じた疑問や魅力も館長談として添える。すべての解説を約2年かけて刷新。歴史が浅いアイヌ研究は未解明の事柄も多く、素人でも想像できる余地が多く、のめり込みました。独自の取り組みが奏功し、館長に会いたいと尋ねてくる人や、館長団で投げかけた疑問に交流サイト SNS で答えてくれる人も。反応が面白いです。解説がお客さんとのコミュニケーションになっていますと語る。趣味は DIY で館内の装飾も自ら手掛ける。58歳。本日最後のニュースは、7月10日付北海道新聞より、アイヌ遺骨イギリスに6体政府が返還請求。内閣官房アイヌ総合政策室は7月9日、イギリスの2施設が計6体のアイヌ民族の遺骨を保管しており、日本政府が返還を請求していると明らかにした。イギリスでアイヌ民族の遺骨を確認したのは初めて。札幌市内で開かれたアイヌ政策推進会議で報告した。報告によると、イギリスエジンバラ大とロンドンの自然史博物館がそれぞれ3体の遺骨を保管していた。エジンバラ大の3体は日高管内襟裳町、浦河町、釧路地域で発見されたもので、1913年、大正2年にイギリス人医師ニール・マンローが寄贈したという。自然史博物館の遺骨については同館が調査を進めている。昨年秋、両施設から報告があり、政府が今年4月に返還請求をした。自然史博物館にはこのほか、アイヌ民族の可能性がある遺骨が10体あるという。施行から5年を迎えたアイヌ施策推進法、アイヌ新法に関しては、この秋以降、道内と東京でアイヌ民族との意見交換を行うと明らかにした。2019年5月に施行したアイヌ新法は、不足で施行後5年を過ぎた段階で必要があれば見直すとしている。同法はアイヌ民族への差別禁止を定めているが、理念規定にとどまっており、アイヌ民族から見直しを求める声が相次いでいた。出席者によると、委員からはアイヌ民族への差別について道外でも調査すべきだという意見が複数上がったという。内閣官房は各地のアイヌ協会と調整し、時期や方法を決めるとしている。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、二部谷アイヌ文化博物館の学芸員で森谷梨沙子さんが紹介されましたけど、はい、実はですね、 FMYY の解説に関わった吉富静代さんという方がいるんですよ、
はい、
その方が名古屋外大の先生だったんです
よ。
だから FMYY との関わりで、実はこの吉富さんも私知ってますので、つい最近なんですけど、4月に吉富さんがこっちいらして、その時に森谷さんも一緒に食事したんですよ。だからどこで人のつながりあるかわからないなというようなことを考えていました。はい、
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュース終わります。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテリノセコロクレヘアン、
イランカラプテケイスケセコロクレヘアン、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、アイヌ語の方言についてちょっとお話ししていこうと思います。
はい、
はい、アイヌ語の方言って言うんですけど、皆さん、アイヌ語って言っても、このビラトリの、アイヌ語と白老方面のアイヌ語は結構違ってったりして、こう地域ごとにアイヌ語は結構違うんですよね、
うん、
まあ、アイヌ語も違うんですけど、アイヌ文化も結構違くて、
うんうん、
で今回は このビラトリのアイヌ語と他の地域のアイヌ語がどれほど違うのかちょっとご紹介したいと思います、
は
い、
そうですよ。なんかアイヌ語アイヌ語って一括りで言ってるけど、
うん、実は結構地域ごとに違うんですよね。
日本語の中にもいっぱい方言ありますしね、
うんうんうん、そのね、はい、一部をちょっと紹介したいと思います、
はい、
じゃあまずリノさん、こんにちは、はこっちだと何て言いますか。
はい、私はイランカラプテーと言います。
はい、イランカラプテーって皆さん聞いたことあると思うんですけど、
うん、
まあこのね猿川流域の言葉だとこんにちははイランカラプテーってよく言うんですけど、浦河とか静内とかそっち方面になると何て言うと思います。
浦河、
うん、浦河と
かイカタイ、
あー、ありがとうございます。そうですね、イカタイって、
はい、
その日高東部の方だと、
うん、
あのこんにちははイランカラプテじゃなくてイカタイっていう風に結構変わります、うんうん、
これも好きです。私結構、
あ、好きですか。
イカタイって明るくてなんかいいですよね。
なんか言いやすいよね、イカタイ、
うんうん、伸ばすからなんかいいのかな。
イランカラプテより短くて言いやすいから、うん、まあ僕は好きですね、
うん、
まあ、イランカラプテも好きですけど、
うん、
で道東方面帯広とか釧路とか、
うんうん、
そっち方面だとまたちょっと変わってくるんですけど、
うん、
なんて言うと思います。
一緒ロレ、
はい、ありがとうございます。一緒ロレ
って
言います。うん、北海道の中でも、うん、こんにちはは、イランカラプテって言ったり、イカタイって言ったり、一緒ロレって言ったり、
うん、
様々違ってきますね。
なんか一緒ロレもなんか石尾ロレとかなんか、
あ、そうだね、
その中でもなんかいろいろ種類があった気がします。
うんうん
うん、
そうなんです。結構こんにちはだけでも結構変わってくるんです、
うん、
カラフトの方だとなんて言います。
わかりません。
イランカラハテとかね、
あ、
ちょっと変わってきたり、
プがハになるんです、
ね、うん、そういう風に結構違ってくるんです、
うん、
あとはなんか違うことあります。
方言で、
うん、なんか気になること、
あれじゃないの、カイクマ。
もうそっち出すんだ。
わかんない、それしかわかりません。
うん、あのね、結構有名なお話があって、
はい、
カイクマってこの猿川地方の言葉だと、まあ、薪だったり、まあ、薪かな、芝、薪のことをカイクマって言うんですけど、
うん、
ある日浦河のうん方からこっちのビラトリの方にお嫁に来た人がいて、
うん、
でそのお嫁さんの姑さん、まあビラトリの旦那さんの、まあ、お母さんが、
うん、
お姑さんがお嫁さんにカイクマ取ってこい、まあ、薪を取ってこいとお嫁さんに言ったところ、
うんう
ん、お嫁さんはびっくりして山の中を駆けず回ってウサギを取ってきたんですね。えってなると思うんですけど、実は浦河の方だとカイクマはウサギっていう意味があって、
うん、
こう浦河とビラトリ間でちょっと情報のなんか違いがあったらしくて、
う
ん、
そうですね、
結構びっくりしたなっていう有名なお話があります。
そう、その女性はね、芝だったらポンポンポンと拾って帰ってこれると思うんですけど、
うん、
その女性はなんかウサギを追っかけてたからすごい帰ってくるのが遅くなって、どうしたんだどうしたんだってやってたらウサギを追ってたっていうね、
うん、まさか薪を取ってこいってお姑さんは言ったつもりがウサギを取ってきちゃったらしくて、
これくらいちょっと言葉の意味が違うとね、
うん、
そういうことも起きそうですよね。
起きると思います、うん、結構ね独特なんじゃないかな、こんなに意味が違う言語は、うん、
しかも発音を聞いた音が全く同じだからそこも面白いなと思います、
うん、そうですね、
うん、
カイクマ、こっちだったら薪ですけど浦河とかの方だったらウサギっていうみたいです、うん、まあ、それぐらいね、アイヌ語の方言っていうのは結構様々で、
うん、
様々に分かれてるんですね。で、どっからどう変わってくるのっていう疑問があると思うんですけど、こうアイヌ文化って川ごとに、生活圏があったので、例えばまあ、川ごとで文化とか言語が違ってくるんですね。石狩旭川の方の文化や言語とこう札幌の言葉とか文化は結構石狩川を通してつながってるので、うん、まあ、結構似ていたりするんですよね、
うん、
それの 旭川とか札幌のアイヌ語は石狩方言っていう風に呼ばれることもあります、うん、石狩川の方言ですね。で白老とかの方は幌別川っていう大きな川があるので、うん、そこら辺を基準に幌別方言って言ったり、うん、でこっちのビラトリの方だと猿川、大きい川があるので猿方言ってよく呼ばれます、
うん、そうですね。
でまあ日高の山日高って伝わるかな、うん、まあ、山日高の方から富川海の方までこう一応方言は一緒なんですけど、まあ、割と距離も離れてるのでところどころねちょっと違ったりする面もあるらしいんですけど、基本はこの川沿いでつながってるのでここは猿方言っていう風に呼ばれてますね。
はい、私のあの猿方言の好きなとこは何でも略しちゃうとこです、
うん、何でも略しちゃうとこ、
はい、他のところは例えば私いるっていうことをクアンとか言ってるとこを猿方言はカンとかって言って言う、うんうんうん、うの音を省略しちゃったりするので、うんうんうん、そういうところがなんかうんビラトリらしいなっていうか、ね、なんか気持ちわかるなっていう、ね、うん、
こっちの方言はね結構トリッキーな方言って言われてて、
うん、
大体、まあ、クっていうのが私って意味でアンっていうのがいるでクアンって言ったら私いるって言うんですけど、うん、まあ、さっきリノちゃんが言った通り猿方言だとクアンは省略されてカーンってなったりするんですけど、うん、他の地域だと大体クアンってなるらしくて、
うん、
母音を省略しないのが普通らしい
です。でも気持ちわかりますよね、クワンクワンクワンクワンクワンって早く言ってたらちょっとカンっぽいし、
まあその気持ちが分かるのがサルンクルなんですよね。
はい、
サル側の人のことをサルンクルって言います、はい、まあでもねよく使われてたんだと思いますよね、このサル側地域では、うん、
よく使われてたよね、
うん、
あ
ずっとこう使う人が多かったから、
うん、
こうクワンクワンクワンも省略されて、
そうですよね、よく使う言葉とかだとなんかそういう風に日本語今でもね略語とかができるみたいな感じで、
うんうん、まあ、よく使うっていうのがちょっと、うん、違ったけど、
うん、
まああれかな、
でも分かります、
伝
わってます、
あ、よかったです、はい、まあ、そんな感じでこう方言って言っても、うん、様々に分かれているので、
うん、
まあ、アイヌ語って言っても様々に分かれていますよっていうことをちょっと今日は紹介したかったです、う
ん、はい、いろんなとこの方言を勉強してみたいです、
うん、そうだね、
はい、
うん、そうだねじゃあそれでは今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
せーの、
いやいらいけれー、すいうぬからあんろー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はフリチャクチャク、会長フリと味噌サザイです。語りは鍋沢ねぷきさん、録音は1968昭和43年4月18日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムイユカラ編3よりお聞きください。
とりあてちからすんくらんけてけとりあてさむこさえりくんてけとりあてしちょろこばしていとぱいべとりあていりすぱいぺちこあのちかなかなとりあてかむいへねあるきこるねっなんか歩きころ参考さえそうあんたいけとりあていとっぱいべいりすぱいべとりあてちこあんのちかなかなとりあてきろがわたんたなんとおったとぬからすとりあてきあくすぴりかのととりあてちしれあのきひくすとりあてピスタサパスきあくすとりあてしえたすぺもころはおかとりあてしえたすぺちゃんこさえとりあてしえたすぺありききころとりあてホストンパクの間をえかったとりあてありききあんころしえたすぺかんぺくるかとりあてチョプスカットのいわいすいとりあてきろがいねえしえたすぺとりあてちょあんらいけすいおらちころすんくらんけてけとりあてさむこさえりくんてけへとりあてちちょろこばしていとっぱいぺとりあていりすぱいぺちこあんのちかなかなとりあてきころろたんほしきのぽぱすくろかよあるきひねとりあてたんめんふりしるえんふりとりあてねぷねれねぷなんてとりあてはおいかいけさむこさえちょあんたいけとりあておろわのかむよぴったあるきやっかとりあてさむこさえちょあんたいけとりあていとっぱいぺいりすぱいぺとりあてちこあんのちかなかなとりあてきろかいねいねえまんたいしさをこんなやくなったらとりあてたんめんふりしるえんふりとりあてえいきひげぼいしくぬぼとりあてえきなんころわせころかいべとりあていしさをこんなやくなったらとりあていんからなくすちゃくちゃこっかよねろこかとりあていららけうとんちきっねくすとりあてなちゃくちゃこっかよおらのえころかあんこさえきくすねころとりあてあこんこのとろくすくすかねころちゃくちゃこっかよちはいたからぺやいくるかたとりあていややんえおけれあないねあへるもとちあにねとらいべんたいあきるべねなしころねふりにっていはべあんちころかもよかるよ。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編162から163ページの解説を読ませていただきます。私はエゾマツの枝に住む大きな鳥フリ、ある日大きなトドを捕まえて巣に運んでつつき食っているとカラスがやってきて少しだけ食べさせてくれと言ったが、私は爪でそれを引っかき殺した。それからたくさんの神々が来たけれど同じように引っかき殺した。ある日体の小さなミソサザイがやってきて、この悪いフリめ、このままでは済まないぞ、というので、私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると、私の綿毛の間をさっと抜けたミソサザイを引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。ミソサザイがすばしっこいものだから、やがて私は 自分の体を引っかき続け骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまった、とフリが言った。だから食べ物は独り占めにしてはいけないよ、という話。体の大きな鳥フリと小さな鳥ミソサザイの格闘の様子が面白く語られ、食べ物を独り占めにした罰が与えられた、という話。フリチャクチャク、会長フリとミソサザイの解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松由紀でした。
イランからプテイランからプテイカダイ一緒ロレトロマオトタのアンペ小松和弘ころアイヌプリオルシペネールウェネウパキタラエチオアンケのエチオカヤクワニアナアイヌイタクペンクラブクル小松和弘くねダンチュッカイホマライキ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか。私はアイヌ語ペンクラブの小松です。今月もどうぞよろしくお願いします。さて、私は最近ウォルター・デニングさんという方のアイヌ語語彙集を整理する作業をしています。そんなことも後もあって、今回はデニングさんのお話をしたいと思います。デニングさんは英国聖公会の司祭として1874年明治7年5月16日に函館に来て、キリスト教の布教を始めた方で、それからちょうど150年が経ちました。英国聖公会とアイヌ民族との関わりというとジョン・バチェラーさんが有名ですが、デニングさんはそのバチラーさんの布教活動やアイヌ語研究の足がかり、礎を作った人でもあります。デニングさんの生い立ちに触れたいと思います。デニングさんはイギリスのイングランドデボン州の出身の人です。デボンという地名ですが、どこかで聞いたことがありませんか。そうです、高校の地学の教科書に出てくる地質時代古生代デボン期のあのデボンです。そこには3億年も4億年もの昔の古い地層があるところで知られています。デニングさんはそこで生まれ育ち、農業を営み、その後ロンドンの英国聖公会宣教協会の宣教師養成学校に通いました。英国聖公会宣教協会は英国国教会の福音主義者たちが結成した布教団体の一つで、教会宣教協会 Church Missionary Society の頭文字を取って CMS と呼ばれます。現在は Church Mission Society と改称されています。この CMS ではキリスト教の聖書を通してキリスト教の神の言葉に触れ、キリスト教の信仰を養うことを重んじました。そのために聖書の現地語への翻訳が盛んに進められたようです。デニングさんは卒業後イギリスからマダガスカルに派遣されて、キリスト教会の主教という役職に就きました。そこで英国聖公会の儀式の仕方を記した祈祷書という書物があるのですが、これをマダガスカル語に翻訳しました。その後今度は日本の長崎にやってきて日本語を学び、函館に渡り北海道で伝道を始めたというわけです。デニングさんからアイヌ民族への伝道が始められました。デニングさんは北海道に来て、まず函館近郊のアイヌコタンを訪れました。さらに、ウスやビラトリを訪問し、ビラトリの村長、ペンリウクさんからアイヌ語を学んだりもしました。デ デニングさんはその頃日本に来たイギリスの旅行家イザベラ・バードさんをビラトリに案内したりしています。しかし北海道でのデニングさんの伝道生活は9年で終わってしまいました。キリスト教の信仰上の考えが元で解任されてしまったのです。私には信仰上の細かいところは分かりませんが、こんなことだったようです。デニングさんはキリスト教の信仰に関わって日本の人からよく次のような質問を受けていたそうです。例えば、真の神を知って信仰に入る機会を得ることなく、この世を去った人々は、全て滅びなければならないのですか？とか、キリスト教徒になるチャンスのなかった自分たちの先祖は救われないのですか？という質問です。デニングさんがキリスト教を伝道する中で次のような考えにたどり着いたそうです。たとえ福音を知らず洗礼を受けてキリスト教徒になることがなくても、神の御心に沿い良心に基づく生活を送るなら、その人たちが永遠の救いから排除されることはないというものです。このような考え方は条件付き霊魂不滅説 Doctrine of Conditional Immortality と呼ばれているものです。ところがこの考え方をイギリス・ロンドンの CMS の本部に表明し承認を求めたところ、英国国教会の正統的な神学とは相入れないものがあるということで、ローマ・カトリック教会の煉獄思想に近いものとみなされて、宣教師解任決議が行われ、解任されています。煉獄思想はローマカトリック教会の考え方で、この世の命の終わりと天国との間には多くの人が減ると教えられる清めの期間があるというものだそうです。煉獄の存在を英国国教会やロシア正教会、プロテスタントなどの他の教派では認めていません。さて、デニングさんは9年目で解任されてしまいましたが、デニングさんはアイヌの人たちからたくさんのアイヌ語を聞き取って記録していました。それは後に1881年9月に菊の花クリセンセマンという語彙集にまとめられています。私が実際にこの語彙集を確認したところでは、見出し語は924の単語と37の会話文が収録され、それに英語の訳を載せています。この時代ヨーロッパではアイヌ語の語彙集がいくつか存在していて、日本のアイヌ語語彙集モシオグサの研究もされていましたが、それらによらずアイヌの人たちに教えてもらって自分で聞き取ったアイヌ語の言葉のみを収録しています。子音の表記、単語の区切り、単語の意味は150年後の現在分かっていることと比べると随分違うところがあります。声に出して読んでみると、ああこれはあの単語のことを記録したんだなと分かります。中には現在の時点に記録がないものもありました。そういう意味では貴重な記録だと思います。また素晴らしいなと思ったのは、ウスやサル、イシカリ、カラフトなどどこの人たちから聞き取ったのかも記されていることです。カラフトの言葉が結構多く収録されているのですが、おそらくツイシカリに強制移住 させられたカラフトアイヌの人たちから聞いたものではと思います。この菊の花は後にバチェラーさんがアイヌ語を学んでいく手がかりとして随分役に立ったという話を聞いています。それからアイヌ語を学んでいく人たちに役立つかと聞かれれば、それはそもへんねいいえです。インターネット上の国立アイヌ文化博物館アーカイブはじめ、優れた語彙集があるので、それらを使われるのが良いかと思います。タントアナッククコロオルシペアリパクノトゥイマコタンタハンケコタンタ FM ピパウシエチヌワウンコレワパセノポイヤエライケレシネチュプシカマレの FM ピパウシオッタスイウヌカラアンロータントアナクネ小松和弘くね。今日の私の話はここまでです。遠くの町近くの町で FM ピパウシをお聞きいただきありがとうございます。また来月 FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
北海道ビラトリ高校 CS 委員の熊谷敦子です。北海道新聞6月20日付の記事をお伝えします。ビラトリ校新入生全員ハワイへ。町内唯一の高校ビラトリ校生徒31人の入学者減少に歯止めをかけようと、町教委は2025年度から入学者のうち希望者全員を自己負担なしでアメリカハワイ州マウイ島に派遣する事業を始める。アイヌ文化を中心に地域の特色を生かしたカリキュラムで全国から生徒を集める一環で、生徒数減に廃校の危機を脱ししたい考えだ。ハワイへの派遣は現地の先住民族への理解や外国語能力の向上を目的とした国際交流事業で、現地の生徒や住民との交流、博物館の見学などを予定している。これまでは各年で2人を選抜して自己負担なしでニュージーランドに派遣していた。来年度からは希望する1年生全員を対象に毎年実施する。派遣の日程は従来の10日間から6日間に短縮する。パスポート取得などの費用以外は町が負担。国のアイヌ政策推進交付金を活用する。ビラトリ校の新入生は20年度20人、21年度15人、22年度11人、23年度13人、24年度6人と4年連続で定員40人の半数を下回り、現在の全校生徒数は30人台と存続が危ぶまれる状況。地域の特色を生かしたアイヌ文化の授業を新設して、全国からの生徒募集を開始し、道外からの入学者増を図った。1年目となる今年4月の新入生は6人で、このうち道外からは3人だった。道教委によると、1学年1学級の高校は、1年生が2年連続で定員の半数の20人未満の場合は、再編の課対象となる。地理的に統廃合が難しく地元からの進学が多い地域連携校は再編が留保され、ビラトリ校も連携校に指定されている。しかし連携校でも1年生が2年連続で10人未満の場合は募集停止などの再編の対象となる。ビラトリ校は来年度10人未満なら再編対象となる。町教委の松田拓海教育長は、異文化交流を通してグローバルな視点を早い段階から持ってほしいと1年生全員を対象にした。新入生増加の一助になってほしいとする。同校の鈴木宏校長は、町が事業を行ってくれるのはありがたい、道外の見識を広げその後の学校での学びに役立ててほしいと期待している。石井淳太。 次にビラトリ高校が令和5年度から導入している地域未来留学についてお伝えします。漢字で地域、ひらがなで未来、漢字で留学と書きます。島根県に事務局を置き、設立から5年余りですが、主に都市部の生徒を学区を超えて全国に留学させるというユニークな形で、地方の生徒数減少問題とマッチして留学生徒数が増加しています。東京、大阪、札幌などの都市部での対面説明会とネットでの説明会も多く行われています。ビラトリ高校が参加する今後の対面説明会は、大阪会場で7月20日土曜日と21日日曜日、札幌会場で7月27日土曜日です。ホームページからアクセスしてください。ビラトリ高校のオープンキャンパスは8月27日火曜日と10月21日月曜日です。お問い合わせ番号はビラトリ高校01-4572-2709、もしくは役場まちづくり課01-4572-2222です。今年6月25日に日本最大の国立公園、日高山脈エリモ十勝国立公園が誕生しました。日本百名山最難関と呼ばれる幌尻岳の登山口がビラトリ町です。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。二部谷小学校の最初の話題は、6月9日日曜日に開催された二部谷連合大運動会のことです。今年はほとんど雨が降ることもなく、順調に外で練習することができました。多くの保護者、地域の皆さんにご来校いただき、無事運動会を終えることができました。連合運動会は子どもたちだけではなく、参加したすべての皆さんの熱戦と保護者、地域の皆様の温かい応援があふれる運動会となりました。特に6年生の2人の団長としてのみんなをまとめ、立派に役目を果たしたことを大変嬉しく思っています。開会式でも話しましたが、運動会は勝負事ですし、勝ち負けはありますが、運動会を終えた後に味わえる充実感や成就感は、粘り強く仲間と協力をして練習を積み上げなければ得られるものではないと思っています。連合運動会の後の子どもたちの表情からは、充実感や成就感を感じ取ることができ、運動会という大きな行事を通して、子どもたちの成長につなげることができたと思っています。特に1年生の成長を感じ取ることができました。数年ぶりに白組が勝利しましたが、最後までどちらが勝つかわからない熱戦となりました。子どもたちの活躍と二部谷連合大運動会の成功に大きな拍手。二部谷小学校には多くの方が来校します。先日はスイスの方が烏帽子北斗さんの研究をしているということで、学校にある石碑を見学しに来ました。他にも鳥取県の方、アメリカの方など、日本各地、世界各地から二部谷小学校に来校者がいます。さらに鹿児島県の種子島にある南種町と連携していく予定です。少しずつですが、他の学校、他町との連携が進んできています。ほとんどの方はアイヌ文化の学習を教育の中にどのように取り入れているのかということを聞きに来ます。その中でも特にアイヌ語を学習している学校は他にもあるのかとよく聞かれます。そこで最近ふと思うことがあります。もしより多くの学校でアイヌ文化の学習やアイヌ語学習が進んでいたら、 このような質問は少なくなるのではないかと思っています。その点でも、二豚に小学校の情報の発信力を高め、他の学校や地域と連携していくことの大切を実感しています。特に鹿児島県の南種町との連携は、意義深いものと思っています。次回はアイヌ語学習ハララキ体験活動の様子を中心にお伝えできると思います。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第279回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず小松さん、お願いいたします。
はい、今日の地域のニュースを聞いててですね、人2024の木戸忍さんのお話で、初心者目線の解説でアイヌ文化を発信するって、あ、大事だなって。特にこのピパウシで硬い話することが多いのでやっぱりそこは本当に、気をつけていかなきゃならないなと思いました。それから、あと今日、ポンノポンノで、アイヌ語の方言について、挨拶の話してましたけど、昔30年ぐらい前にですね、浦河アイヌ語教室で、アイヌ語教えてもらった時に、いらんからプテって、言ったらお年寄りに怒られてしまいましてこっちだそんな風には言わないっつってですね、それぞれの、方言大事にしなきゃいけないなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。それでは続きまして、熊谷さんに感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
はい、今日の感想とちょっとずれますけれども、ビラトリ高校の件です。高校生発案の花火大会が7月5日金曜日、学校祭前夜祭として行われました。目標の30万円の3倍集まるという快挙でした。町内町外はじめ全国からたくさんの方が高校生の夢を応援しようと寄付してくださいました。子どもたちは本当に本当に喜んでいました。で、雨模様でね、とても心配されたんだけども、その時間だけパーッと雨が止んだという奇跡もあったそうです。ありがとうございました。
はい、ご報告ありがとうございます。続きまして、仙石さんに放送の感想並びに何か伝えたいことありました
ら。花火の音、職員室に、大きい行事の前だったんでね、見にも行かず職員室にいたんですけど、パンパンパンって聞こえて、なんだろうと思ったら、今日花火やってるんじゃんと思って聞いてました。はい。今日、ピラトリ高校の存続ね、話がありましたけど、二豚に小学校も課題としては同じような課題を抱えているので、町内全体の学校の中で連携取りながら、このピラトリ町独自のいろいろな活動とか取り組みをこう通してやってるよってことが発信できると、よその地域から二豚に来てみようかな、ビラ校に行ってみようかなっていうふうになるのかなと思って聞いています。この前、先日の小学生議会の中でも、うちの学校の方からビラ校の魅力について質問をしたら、教育長さんが熱く3点ほど紹介してくださって、就職とか進学についても町全体として応援してくれるよなんていう話を町内全部の小学生が聞いて、お、じゃあ自分も行ってみようかななんて思ってくれるといいなと思ってました。
はい、ありがとうございます。それではですね、まだ時間少々ありますので、小松さん、続いて何か気づいたこと一言二言お願いします。
あ、そうですね。私もビラトリ高校と、まあ、二豚小学校、関わってたのでね、本当に今は、町外に住んでますけども、本当に大事にしていってほしいなって本当に思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。なんせビラトリ高校の存続、そして二豚小学校の存続ということを考えますと、 まあ、私にも孫、子供2人います。ですから私孫この地元で2人いまして、上の子はもう来年の4月小学校1年生になるんですよ。あの神田という名前なんですけども、で神田ちゃんが来年の4月には小学校1年生になると。そしてそのところには我々のスタッフである仙石さん、ね、仙石先生がいるということで心強いなと思ってます。ぜひともうちの子供孫たちね、あの育ててほしいな。そのためにはやっぱり新谷小学校ね存続しなきゃダメですよ ね。 そうですね。そのためには若い人来てやっぱり赤ちゃん産んでもらわなきゃダメだないやでも新谷には可能性ありますよ。結構若い人いっぱいいるので ね、
職人さんとか伝承者の方とかが、新谷に住めるような住宅がたくさんあるといいなっていう話で、それを今回小学生議会で要望を出そうと思ったら教育委員会でカットされてしまってね、違う質問に差し替えられちゃったので、ね、何かがあるかもしれない
土地はいっぱいあります
ねえねえとか言って、はい、
確かにね、
そうなんですよ。
住むところがないっていうのはね問題なんだよね。
本町にね通って住んで通ってらっしゃる方たちも結構いますよね。
だから実際本町に住んでて職場は二部谷っていう方いるんだよね、うんうん、で子供もいる人、
そうそうそう、
だからそういう人がもし二部谷に住むとこがあれば人口増にもなるし、
はい、
保育所の方にも
通う、そうそうそう、保育所もそうですね今ね、
保育所に通ってくれば、うん、そのまま今度学校にも入学するので、
はい、
まあ、その辺本当考えなきゃいけない、
ね、いやそこら辺こうね、あの四郎さんが町議で頑張ってもらえればいいなと思ってたんですけど、てんてんてんみたいな、
もう1年前に引退しました
残念でした。
今は港取町議会の
議員ではございません。先月7月から港取の町づくり共同会議で、うんうん、あの英語エブリデイイングリッシュっていうのを触れないで始めてるんだけど、うん、あのフィリピンで働から来てる研修生とか、うんうん、バングラデシュとかいろんな人も来てくれて、であの私はね、あのさっき優子さん言ったように、あの魅力的なビラトリにぶったに町ができていけば、うんうん、いろんな人が来てくれる、うん、ビラトリの子どもたちは力つけて外に出てく OK だし、うん、でも外からいろんな人が来てくれる地域未来留学もその一つですが、そういうどこにもない魅力的な町、うん、あのいつも言ってるんだけど、二部谷の子どもたちは英語できなくっても、もう誰が来てもはーいってニコニコって、うん、これが本当 の、 あのホスピタリティっていうおもてなしの心だと思うので、うん、それを広げたいなと思いながらいます。
はい、ありがとうございます。それでは FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第三日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパーシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをぜひお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、ありがとうございます。 FM ピパウシ第279回目の放送もお別れとなります。次回は8月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア